モーセはイスラエル人でしたけれども、パロの子と同じようにして育てられました。そしてエジプトの王宮においてずっと育ったんですけれども、彼は約40歳の時にイスラエル人であるという民族心のゆえに、このエジプト人を殺害し、そして追われる身となっていったわけですね。ミディアンの地に逃れて、そして彼が80歳になった時に、神様はこのモーセを召し抱え、彼に証明を与えて、あなたはイスラエル人をあのエジプトの国から導き上らなくてはいけないという、そういう使命をモーセに与えられたわけです。モーセは最初もう戸惑いましたけれども、神様の度重なる説得によって、モーセはこのイスラエルの指導者として立ち上がるわけです。そしてエジプトへ行き、エジプトの王パロに対して、私の民であるイスラエルを解放せよと迫るわけですね。それが先ほど読みました出エジプト記の5章1節からのところであります。もう一度ちょっと読み返したいと思います。どうぞ聖書をお持ちの方は5章のところをお開きください。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこうおせられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちに荒野へ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。4節も言いましょう。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。そして、今日のメッセージのタイトルである言葉、8節に出てきます。そしてこれまで作っていた寮のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。少し飛びまして17節。パロは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。このようにモーセとパロの会話は続いていきます。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだと何度も何度もモーセたちは言われるわけです。そしてパロはイスラエルに対する区域をどんどんどんどん重くしていくわけですね。当然イスラエルの民は区域に対して悲鳴を上げて、自分たちの指導者であるモーセに対して文句を言うわけです。どうしてあんなことを言ってくれたのか。モーセよ、あなたのおかげで私たちはさらに苦しまなくてはいけないじゃないか。このエジプトの地で苦役を強いられてたまらないということをモーセたちに訴えていくわけです。モーセももちろんその板挟みになって、もう本当にあの苦しい立場ですよね。そのことをモーセの祈りが出てきます。5章の22節。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってから、この方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。このようにモーセは自分の苦しみ、心の嘆きを神様に祈っているわけですね。この時のモーセの気持ち、皆さんわかるでしょうか。ぜひモーセの気持ちを考えていただきたいと思うんです。神様から使命をいただいて、イスラエルの指導者となった、エジプトから民を連れ出せというその使命をいただいた。それなのに現状はスムーズにいくかと思ったんだけれども、そうじゃなくて八方塞がりで、どうしてよいかわからない状況が良くなるどころか、どんどんどんどんどんどん悪くなっていってしまう。自分は神様の御心を行おうとしているのに、神様は私をどんどんどんどん窮地に陥れられる。民をますます苦しめられる。 どうしてですかと神様につぶやくわけです。このモーセの経験というのは私たち信仰者が必ず直面する出来事ではないでしょうか。なぜなら神様を知らない人にとっては神様を礼拝するということはわけのわからないことだからでしょ。なぜ神様を礼拝するんですか。なぜ毎週教会に行くんですか。そんなに苦労してまで教会に毎週毎週行くんですか。クリスチャンじゃない人、神様を信じない人にとっては私たちが神様を礼拝するということは本当に不可解なことですよね。わからないことです。あのイエス様が十字架にかけられた時にイエス・キリストは自分を十字架にかけた人たちのために祈られました。何と祈られたかというと、父よ、彼らは何をしているのかわからないのです、どうか彼らの罪を許してくださいと。そのようにイエス・キリストは祈られたんですね。彼らは何をしているのかわからない、神様を知らない人にとって教会に行くこと、礼拝すること、神様を賛美すること、何にもわからないことです。意味がないと思うんです。時間の無駄、そして怠けることのための口実だというんです。けれどももしその人が神様の救いに預かり福音を知って自分のものとするならば、その人も必ず礼拝が何のためにするのかということを分かるんですね。その変化はもう私たち見ていると嬉しいですね。かつては薬膳であった人が、ね、今は伝道者となっている、そういう人を見るとですね、私たちは素晴らしいと褒めたたえます、ね、かつては礼拝の礼も言わない、神様の彼の字も言わない、お祈りの大文字を祈らなかった人が本当に神様に変えられて主を喜ぶ姿を見るのはなんと素晴らしいことでしょうか。神を信じることによって、神様を信じることによって価値観が変わります。生き方が変わります。私たちの考え方が変わります。自分のために生きていたのが神様のために生きるようになるからです。人はその姿を見て本当に驚くでしょう。そしてなぜあの人は礼拝するのか、なぜ神様を賛美するのかと問うんじゃないでしょうか。その時に私たちは証ができるんじゃないでしょうかね。人は神様を信じた時に変わります。それは本当に大切なものを見つけたからですね。モーセの話に戻りますけれども、神様は意気消沈するモーセに対して御言葉を持って励まされました。何と言われたかというと、6章6節のところ、読みたいと思うんですが、神様はモーセにこういうふうに言います。それゆえイスラエルに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう、とこのように言ってモーセを励ますわけです。私は主ですよ、全能の神である、私はあなた方を救い出す、あなた方をあがなう、とそのように言って神様はモーセを励ますわけですね。この表現は面白い、素晴らしい表現だなと私は思います。伸ばした腕によって、今ね、教会には、私たちの教会には赤ちゃんが、2、3人与えられてきました。赤ちゃんを私たちは愛して、赤ちゃんを抱くときにはどうしますか。私たちが手を伸ばさないと赤ちゃんを抱っこすることはできませんよね。生まれたばかりの赤ちゃんがね、自分から近寄ってきて私たちの懐にポッと飛び込んでくることは考えられません。赤ちゃんを抱こうとするならば、私たちは手を差し伸ばして赤ちゃんを引き寄せて、そして抱っこするでしょ。ね、お母さんたち皆さんそうすると思いますね。私のところまで来たら抱っこしてあげるよなんてね、そんなことは言わないでしょ。手を差し伸ばす。神様はそのように、私は手を差し伸ばしてあなた方を救い出そうとここでモーセに言ってるんですね。神様の御手に 信頼できることはどんなに素晴らしいでしょう。神様があなたを守り支えるために腕を伸ばしておられるんだということを知るのはなんと嬉しいことではないでしょうか。この言葉によって私は励まされます。このモーセの出来事を見るときに同じような出来事を私たちは新約聖書で見ることができます。パロがモーセたちに対して怠け者よ言った、その言葉と同じような事件が新約聖書にも出てきます。それはどういう事件かというと、2人の、お姉さんと妹さんが登場する事件です。覚えてますか？それはですね、マルタとマリアが出てくる記事なんですけれども、ルカの福音書の10章というところにその記事が出てきますので、どうぞそちらを開いてください。今度は新約聖書の方です。新約聖書のルカの福音書10章38から42節になります。お読みいたします。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。この記事は私はそっくりだと思うんです。マルタはイエス様をお迎えしてもうもてなそうと思ってですね、ごちそうを作って、茶碗を並べて、いろいろこの接待をするわけです。そして、一生懸命立ち振る舞っているのに、自分の妹である、マリアはですね、ずっとイエス様のそばにへばりついていて、ずっとその話を聞いているだけ。もうお姉さんの方はですね、怒るわけですね。怒って、そしてイエス様になんとか妹に、手伝うように言ってくださいと、そのように、迫っていくわけです。お姉さんにとって、自分の妹は怠け者としか映らなかったんでしょう。御言葉に聞き入っているそのマリアが怠け者だと彼女には見えたわけです。けれどイエス様の答えはどうだったか。マルタ、マルタ、違うんだよと、マリアは大事なことをしてるんだ、大切なことがあるんだ、いや大切なことは本当は一つなんだ、そのようにおっしゃっていくわけです。イエス様が教えられたことは何だったでしょうか。イエス・キリストが私たちに教えてくださったことは、人を愛すること、人を愛することでしょ。そしてそれ以上に私たちは神様を愛することが大切なんだということをイエス様はおっしゃっていきます。そして愛を教えられると同時に、人を愛せない私たちの心の醜さというものをイエス様は同時に教えられていきます。そうじゃないですか。私たちは愛を教えられるときに、あ、自分は愛せないな、私には本当に人を愛する愛がないなということに気がつき、自分の罪深さに気がつくんじゃないでしょうか。イエス様はまさに私たちの罪の問題を教えてくださいました。そして裁きを教えてくださいました。イエス様はただ語られただけじゃないですね。彼はどこが素晴らしいかというと、ただその立派な教えをされただけじゃなくて、ご自身が自分を捧げて私たちの罪の刑罰をご自分の身に負ってくださり、十字架にかかり、そして血を流して私たちの罪をあがなってくださった、そのことが彼の素晴らしいことですね。宗教家はただ喋るだけ、人に教えるだけです。けれどイエス・キリストはそのような宗教家ではありませんでした。本当に彼の生涯を見ていくときに、 もう時間を惜しんで働きました。人々を教え、人々のために祈り、そして自分自身さえも人々のために捧げ、命まで捧げてくださった。そして犯した罪のために苦しんでいる私たちのその罪の代価をイエス様は払ってくださったわけです。罪の代価を払うことを聖書では贖うというふうに言葉を使います。贖う、難しい言葉ですね。あの 改変に売り買いという、ね、そういう感じですけれども、贖うという言葉。そして聖書の中でイエス・キリストは贖い主と呼ばれていますね。ちょうどモーセに対して神様が言われました。イスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きによってあなた方を贖うと。その言葉とちょうどダブってくるんですね。旧約聖書でイスラエルの人たちに対して神様はあなた方を贖うとおっしゃった。罪を覆い、代価を払おうと神様はおっしゃいました。新約でイエス様もまた贖い主としてそのメッセージを私たちに伝えてくださっているわけですね。大切なことの優先順位をつけるならばどうでしょうか。イエス様は大切なことは一つですと言いましたね。私たちは優先順位をつけるならば、まず私たち皆さんがすべきことは何かというと、それはイエス・キリストの福音を聞くということです。あのマリアがしたように、イエス様の御そばに行って、その御言葉に耳を傾けること、これがまず大事ですね。何よりも最初にすべきことです。そしてその聞いた福音を本当なのかどうなのか、よく考えて、よく判断して、もしそれを信じることができれば、私は本当に素晴らしいと思います。私は自分自身が福音を聞いてイエス・キリストを信じて救われて本当に喜んでいるものです。全世界のクリスチャンの人たちはみんなそうです。あなたもまだイエス・キリストを信じていない方が、もしそう決心することができるならば、これほど素晴らしいことはありません。本当にそのことをお勧めしたいと思います。イエス・キリストの福音を聞いて、ぜひ信じていただきたい。では、あのクリスチャンの方々にとって、クリスチャンの皆さんにとって優先順位をつけるとしたら何でしょうか。家庭が大事でしょうか。この社会での仕事が大事でしょうか。名誉を築くことが優先されるべきでしょうか。今日の御言葉をもし聞いているならば、おそらく答えがわかると思います。それは主の言葉に耳を傾け、祈り、賛美すること、礼拝することですね。礼拝すること、これが私たちが何よりも最初になすべきこと、優先順位のトップに来ることではないでしょうか。主の言葉に耳を傾け、祈り、賛美する、これが礼拝です。私たちは礼拝者として召されていると言えるんですね。ヨハネの福音書の中にこういう御言葉があります。誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。このようにイエス様は語られました。父なる神様は礼拝者を求めておられる。今がその時です。今主の霊を持って礼拝する人たちを神様は求めておられる。どうぞクリスチャンの皆さん、礼拝者として歩んでいただきたいと思います。あなたが礼拝者として歩む時に、おそらく世の人たちは、神様を知らない人たちは、あなたのことを怠け者だと言うでしょう。でも決してそんな言葉にへこたれないでください。神様はおっしゃいました。私はあなたのに腕を伸ばして、差し伸ばして、あなたを救い出そう、あなたを贖おうと神様はおっしゃってくださっている。 イエス様の生涯はそれを表すものでありました。嵐が やってこようが、槍が降ってこようが、神様は腕を伸ばしてあなたを守り支えてくださいますから、どうぞ、落胆せず信仰の道を歩んでいただきたいと思います。ではお祈りいたしましょう。